いやー、今日の練習もみんな本当に頑張ってましたね。お疲れ様です。
お疲れ様です。ほんとみんな泥だらけになって白球も追いかけてて、見てるだけで胸が熱くなりますよね。でもうちの子、さっきのエラーの後、なんだかスタンドにいるパパの方ばかり気にしてチラチラ見てて。
ああ、それすごくよくわかります。実は僕もさっきスマホであるブログの記事を読んで、めちゃくちゃ耳が痛かったんですよ。自分も同じことやってたなーって。
え、どんなブログの記事ですか？すごく気になります。
タレントの小原雅子さんが息子さんのチームでマネージャー、お世話係を務めてるっていうニュース、知ってます？
ああ、ネットのニュースで見ました。旦那さんが元メジャーリーガーのマック・スズキさんっていうものすごい野球一家なのに、お母さんである小原さん自身が裏方としてチームを支えてるんですよね。
そうそう、それです。そのニュースをきっかけに、親がグラウンドや家庭でどうやって子供と距離感を保つべきかっていうことをすごく深掘りしてくれている記事だったんです。僕たちみたいな野球未経験のパパがどうやってグラウンドにいればいいかっていう。
それまさにうちのパパに読ませたいです。うちのパパも野球をやったことがないから、グラウンドに行ってもどこに立ってればいいかわからないって、いつもポツンとしてて寂しそうにしてるんですよ。
いやー、その気持ちは僕には痛いほどわかりますよ。僕も息子が始めたばかりの頃はルールもあやふやで、グラウンドの隅っこで完全に浮いてましたから。敗者当番で他の経験者のパパと二人きりになった社内なんて、野球の深い話が全くできなくて、ずっと天気の話ばかりしてて気まずい沈黙が流れてましたもん。
やっぱりそうなんですね。経験者のパパたちがノックの手伝いをしたり、専門用語で楽しそうに話していると、なんだか入っていけないですよね。
そうなんですよ。でもね、その記事には知識がないから手伝えないんじゃなくて、関わり方の設計を知らないだけなんだって書いてあって、すごく救われたんです。プロの世界を知る小原雅子さんのご家庭だからこそ、技術を教えることの難しさを知っていて、あえてサポートに徹するという引き算の美学を実践しているんじゃないかって。
素敵な言葉ですね。親の役割は子供を操作することじゃなくて、子供が輝くための舞台を整えることなんですね。でも最近はお茶当番なしのチームも増えてるって聞きますけど、やっぱり地域のチームだと親のボランティアなしには成り立たないのが現実ですよね。
そうなんですよね。グラウンドの確保とか道具の分担とか審判のやりくりとか、親のサポートなしには週末の試合すら成立しないですから。関わらないという選択ができない環境だからこそ、いかにして適切な距離感で気持ちよくチーム運営に参加するかという実務的な課題を考えるべきなんだって記事に書いてありました。
本当にそうですね。お互いに気持ちよく協力し合いたいですもんね。それでその記事に書かれていた、グラウンドでパパが守るべき3つの境界線って、具体的にはどういうことなんですか？
はい、まず一つ目は、ベンチやグラウンドには呼ばれるまで入らないこと。指示を待つ姿勢を徹底するんです。指導者から、お父さんボール拾いお願いしますって言われてから動く。一歩引いた姿勢を貫くことで、指導者の領域を侵さない信頼される保護者になれるんです。
なるほど。それなら未経験のパパでも出しゃばりすぎずに済みますね。二つ目は何ですか？
二つ目は、我が子とはあえて距離を置いてチーム全体を見ること。休憩時間に自分の子だけにスポーツドリンクを渡したり、自分の子とだけキャッチボールをしたりんじゃなくて、チームみんなの子供としてサポートに回る。そうすると子供も子離れができて、自立心が育まれるそうなんです。
確かにグラウンドではみんながチームメイトですもんね。みんなを応援する姿勢が大事なんですね。じゃあ3つ目は何ですか？
3つ目が、未経験のパパにこそおすすめの環境整備のヒーローになることです。
環境整備ですか？
そうです。ライン引きとか、ベースの埋め込み、トンボ掛け、ネットの補修、そしてゴミ取り。これって野球の技術が全くなくても、やる気さえあれば誰にでもできる極めて重要な仕事じゃないですか。
ああ、本当にそうですね。グラウンドの準備や片付けってすごく人手がいりますもんね。
そうなんです。泥臭い裏方の仕事を率先して汗を流すパパの姿は、指導者からも他のパパからも絶大な信頼を得るって書いてあって、技術はて教えられないけれど、子供たちが安全にプレーできる環境は俺が守る。そんな背中で語るパパってめちゃくちゃかっこいいヒーローですよね。
素敵ですね。それならうちのパパでも自信を持ってグラウンドで輝けそうです。早速今日帰ったら伝えてみます。
ぜひ伝えてあげてください。 それからグラウンドだけじゃなくてお家でのサポート、特に帰りの車の中のルールも書いてあって、これがまた深いんですよ。
帰りの車の中ですか。どうしても今日の試合の反省会になっちゃいがちですよね。
そうなんですよ。密室の空間で父親からなんであそこで振らなかったんだって結果論のダメ出しをされるのが子供にとっては一番辛い。野球そのものが気合になっちゃう原因になるそうです。
子供自身自分が一番悔しい思いをしてるはずですもんね。
だから車の中は反省会じゃなくて安心できる場所にしなきゃいけない。親がやるべきなのは技術的な指摘じゃなくて徹底的な共感なんだそうです。
共感ですか。
今日の試合どうだったって聞いて、子供が悔しかったって言ったら、悔しかったね、頑張ったのに、お父さんも悔しいよって子供の感情に寄り添う。そして結果ではなくプロセスを具体的に言葉にして褒めるんです。
プロセスを具体的にですか。
そうです。ヒットが打ててすごいじゃなくて、三振したったけど最後まで思いっきりフリスイングしててかっこよかったよとか、ベンチから誰よりも大きな声を出して仲間を応援してたね、お父さんちゃんと見てたよって、本人がコントロールできる行動や姿勢を褒めるんです。
それすごくいいですね。子供も結果が出なくてもパパは自分の努力を見ててくれたんだってすごく救われると思います。自己肯定感も育ちそうですね。
本当にそうですよね。他にも保護者同士のトラブルを防ぐためのマナーについても書いてあって、毎週末顔を合わせるからこそ深入りすぎない大人のドライさも少しだけ持っておくことが長期的な人間関係を円滑に保つコツなんだそうです。
確かに距離が近すぎるとトラブルになることもありますもんね。親しき中にも礼儀ありですね。
あと少し耳が痛い話なんですけど、試合の後の飲み会の注意点も書いてありました。お酒が入るとつい気が大きくなって、なんであの子をピッチャーにしたのかとか、指導者の采配や他人の声の批判が出やすくなるじゃないですか。
あー、それは絶対にダメですよね。そういうネガティブな発言は回り回って当事者に伝わってチームを壊しちゃいますもんね。
そうなんです。だからお酒の席での他者批判は絶対に口にしないという自制心がパパには求められるって書いてありました。それから夫婦でのスタンスのすり合わせも大事だって書いてあって、パパだけが熱になりすぎてお家でママとの温度差で喧嘩になっちゃうこともあるから、野球以外の家族の時間もしっかり設計することが重要なんだそうです。
それすごくわかります。週末ずっと野球ばかりだと家族でお出かけもできないですもんね。我が家のルールを事前に話し合っておくのは本当に大事ですね。
ですよね。親が無理をするとその歪みは子供に向いちゃいますからね。
そのブログの記事なんていうタイトルなんですか。
タイトルは小原雅子さんの少年野球マネージャー就任に学ぶ、未経験パパがグラウンドで守るべき絶妙な距離感と3つの境界線です。
ありがとうございます。後で絶対に検索してパパと一緒に読みます。
ぜひ読んでみてください。あ、そうそう、このポッドキャストは AI の音声で作られているので、時々言葉のイントネーションや読み間違いがあるかもしれません。そこはごめんなさい。温かい目で見守っていただけると嬉しいです。
そうですね。でもこうやってパパやママのリアルな悩みに寄り添って一歩踏み出す勇気をくれるお話が聞けるのは本当にありがたいです。
ですよね。僕たちもグラウンドの隅から子供たちを信じて温かいエールを送り続けましょう。
はい、今週末もみんなで頑張りましょうね。
じゃあそろそろ子供たちのところに戻りましょうか。
そうですね、行きましょう。